ろんな意味でこう変化が伴うというか、年度末、年度始めということで日本は大忙しということで、ね、3月に小学校を卒業して4月から、中学校に、入る、子どもたちもソウルチュールデンに、おりますので、こうね、みんなウキウキでも親御さんも大変っていう、ところではあると思います。まあ誰しもはみんな経験するんですけど、まあ、なかなかこう人間っていうのはこうそういう変化にこう自分を対応しきれない、こととかも中にはありますよね、時にはね。実はですね、私が、ここのホープヒルと ほぼ同時期にスタートしたトヨタゴスペルクワイアですね。そこはね、大体メンバーが70人ぐらいいるのかな、全部70人、80人ぐらいいるのかな。多分私が関わってるクワイアの中では2番目に大きいですけどね。で、そのトヨタのクワイアの、まあ、もちろんやっぱそこも男性のメンバーってすごく少ないです。まあ、どういうわけかゴスペルっていうと、まあ、女性の方が圧倒的に多くてですね。で、まあ、そこの、まあ、男性メンバーの一人がですね、まあ、ある意味クワイアのムードメーカー的なすごい存在、力を発揮しておりますですね。もう、そうこの方のですね、まあ、元気がいいじゃあ元気がいいんですけど、その元気さゆえにそのノーコントロールっていうか、コントロールが自分で効かない人がもう弾けちゃって、もうこんなんなってもうわーって歌っちゃうので、私がいつもコンサートの時とか抑えて抑えてか、まあ後ろにいる人が関ちゃんをコントロールする人がいるんですね。でわーってもう嬉しくてしょうがないから、嬉しくてしょうがないからわーって弾けるのを後ろからこうやって背中をこうわーって暴れ出して抑えて、こうやってそういう役割の人が実はいるんですね。まあ、最近はちょっと落ち着いてきて、すごいこうみんなと調和が取れるような歌い方をしていますが、びっくりしたことはですね、このすごい元気のいい彼がですね、実は昔その、まあ、東京で一人で暮らしてたのかな、時にもう本当にニッチもサッチもいかなくてですね、もう本当に、まあ、心が疲れてしまって誰にも会いたくない、外にも出かけたくない、そういう状況にまでなってしまい、彼はなんかこうマンションの、ね、屋上にこう上がってはここから飛び降りたらどんなに楽になれるだろうということを何回も思ったそうなんですよね。で、私そんなことが彼にあったっていうことを知らなかったので、そこまで苦悩していたのかっていう。でも彼の中に何か変わりたいっていうそういう思いがどっかで芽生えたらしく、で多分このままでは自分は本当にその言葉通りここから飛び降りてしまうじゃないかっていうことを多分自分で危険だと思ったんでしょうね、そういう自分が。でそんな時に何か、ゴスペルのそのワークショップを、知ったそうなんですね。それがまた非日常を味わおうゴスペルコンサートに出て歌ってみませんか。まあ普通コンサートを見に行くっていうのは分かりますけど、コンサートに出るっていうことになると、まあ、非日常ですよね、それはそれでね。でまあね、コンサートに出て、で照明を、ね、こう浴びてですね、光を浴びて、で、まあ、ステージでこうわーって歌うっていうのはやっぱり普通の日常じゃないですよね。まあ、それが嫌だっていう人も中には中にいるんですけど練習だけ出てりゃ楽しいっていう人も中にはいるんですけど、とにかくでも彼は歌うことが好きだったらしく、そのワークショップに参加して、で、あ、これなら続けられる、まあ、今の自分をもしかしたら変えることができるかもしれないっていうふうに彼の中でこうそういう思いがこう芽生えたらしいんですね。でまあそうこうするうちに少しずつこう彼のその思いというのがこうだんだんこう何て言うんですかね、そういうプレッシャーとかそういったことからこうだんだんこう、 宅になってですね、まあ、トヨタに、まあ、仕事の関係で引っ越してきて、で今ね奥さんもいらっしゃるし、ちっちゃいお子さんもいらっしゃるんですけど、もう新年会とかには必ずお子さんを連れてきてですね、一緒に余興をするぐらいのすごい元気な張り切っちゃう人なんですよね。絶対そんな過去があったって感じられないような人なもんですから、もうびっくりしたんですけども、でもまあそんな中でね、彼がまあクリスマスコンサートというか、まあ、TGC がトヨタゴスペルクワイアがそのトヨタスタジアムでクリスマスの時にコンサートライブをやったのを、まあ、見るのが、まあ、きっかけで、まあ、TGC に入る。で2010年から彼歌ってるんですけれども、もう本当にですね、彼の中では、まあ、今はねこういうふうに言ってるんですよ。初めの頃はストレス解消の手段として自分が気持ちよければと思いながら楽しく歌っていましたが、今は自分の声の力で TGC 全体を盛り上げることを目指していますっていうんですね。まあ私にコントロールされながら、こう最後待って、まあボイストレーニングも彼は私から受けましたけど、いい声してるじゃない、もうちょっとあなた抑えてねっていう、その感情がもう抑えられない、多分嬉しくてしょうがないんだと思うね。でもそういうのは、いやそれは全然問題ないことなんですよね、実はね。だけど彼の思いの中に、今までその自分中心だった思いから全体のことが考えられるように歌えるようになってきた、でそういうふうに変えられてきたんですね。まあ、最初の一歩はもうとにかくこの苦しいところから、まあ、脱出したいという思いで、まあ、ゴスペルを歌うようになり、でそうこうするうちにもう そんないつもいつも弾けてばっかりじゃいけないんだということに気づいて、こう全体を見渡せるようになって、で今ではね彼はなんかパートマネージャーっていう役職についてですね、こうこのマネージャー、他のマネージャーさんたちのなんかこうリーダー的存在になって、いろいろこうああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかっていろいろこうやってくれる、そういう面倒見のいいメンバーになっているわけなんですね。で、まあすごくこう私たちが、まあ、誰しもみんなゴスペルを歌いたいと思ったそのきっかけっていうのはどういうことかわからないですけれども、でも私はその彼のこの、まあ、証というか彼のこのお話を読んだ時に、見た時に、この Why We Sing をね、やっぱりこうこうがこう連結されるというか、なんていうんですかね、本当に彼ね自由に賛美してるのは分かるんだね。で嬉しいから歌ってるんだね。で自由にされたから彼歌ってるんだね。でもう本当に自分がこう本当に愛されてるっていうことを、こう本当に自分自身がもう感じれることができるようになった。まだ前はずっとそれがなかった。で2番のところのね、もしこれはただのショーだったのかと誰かに聞かれたら、私は賛美の手を挙げてはっきりと言おう、これは神様を賛美している歌でショーじゃないってことを明かしするよっていうことをはっきり言おうっていうことを言ってるんですよね。ゴスペル音楽っていうのは派手っちゃ派手ですよね。まあもちろんいろんなアーティストのね、そのコンサートを見たりすることももちろんあるんですけど、こうなんていうの、普通の合唱の、例えばねママさんコーラスとかの合唱とかのコンサートとはまたちょっと違うですよね。バンドを使って、まあ、ちょっと派手な部分ももちろんあるので、こうすごく気持ちがめちゃくちゃ高揚してきて、そうすると、ね、もちろん照明も当たり、ね、もうものすごいこうテンションが上がってきてですね、わーって盛り上がった瞬間に、なんかもうそれこそ非日常ですよね。普通の生活の中には絶対ない日常じゃないですか、っていうかそういうシーンじゃないですか。だけど一つだけ言えることは、これはただのショーじゃないんだよっていうことですね。主よ あなたこそ私が歌う最大の理由です。イエス様、あなたが私たちにこの音楽をくださった。あなたが私たちのために十字架にかかって命を投げ出してくださって、死んでくださって、よみがえってくださって、そして天に昇って、そして今も生きて私たちのために取りなしてくださっている方である。そのことを知った時に、もう人生はもう嬉しくて嬉しくてたまらない。もう、ああ、イエス様が共にいてくださるんだったら、もうどんなことが起こったとしても、過去にあんなこともあった、こんなこともあったね、まあ自分で自分の命を絶つことも考えてしまったようなことももしかしたらあったかもしれない。だけど自分は今生かされてるんだ、ああ自分は今嬉しいから歌うんだ、ああ自分は自由にされたからこれからもゴスペルを歌い続けていくんだっていう、そういうね、思いっていうのがこう自然とこう、まあ、湧き上がってくるんだろうなっていうふうに、思います。まあね、全て息のあるものは主を褒めたたえよっていうふうに聖書の中にもちろんありますので、実際に神様のことまだよく分からなくても、でも神様を賛美することを通して私たちは神様からたくさんの祝福をいただき、恵みをいただいて、私たちは本当にそこから、まず私たちがここから出ていく時に笑顔になって出て、あるいは元気になって出ていくっていうことはもうすでに神様の、素晴らしい恵みなんですよね。ただそのもう一歩先、神様は本当に私たちのことをね、いつもいつも実は私たちと、向き合っていきたいというふうに願っておられる方ですね、私たちが生きている間に本当に神様からもっともっとたくさんのね、恵みをいただいて、祝福をいただいて、そしてまあ時には、試練や苦難に直面することがあったとしても、それは私一人で乗り越えることはない。神様が共にいてくださって、神様がいろんなアイディアをくださり、神様がいろんな知恵をくださって、神様がいろんな力をくださって、そして私たちはそれを乗り越えていくことができるから、嬉しいからだから歌う、でも悲しいから歌うっていうことももちろんあると思うんですよ。私も悲しいから歌っていた時期ももちろんありました。でも不思議とそういう時に神様の憐れみ、神様の優しさ、神様の本当に、本当に深い深いそういう、ね、思いを、感じたことは何度もありますね。まあ、この Why We Sing、 どうして私たちは歌うのか、ね、人間にしか与えられていない歌うという素晴らしい特権、これは何で歌えるの、何で歌うの、まあ、本当に素晴らしい歌詞だなと私はこれ思いますね。私たちがいつか神のもとに行くとき、もう争い事など何もないと知るとき、ね、イエス様に向かってもう面と向かって、あ、ね、神様ありがとうございますと、ね、歌うことができるんだろうというふうに言ってますね。はい、一言お祈りしたいと思います。アレルヤ、天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたの愛を、ありがとうございます。あなたが私たちを作り、そして私たちに、息を吹き込んでくださり、私たちを生かしてくださっているということを心から感謝いたします。私は嬉しいから歌うのです。私は自由だから歌うのです。もしこの中に嬉しくない、今の状況はとっても嬉しくない、今の状況はもう本当に全然自由じゃないしと思っている人、多分結構いるんじゃないかなと思います。神様、一人一人の、人生に深く深くあなたは関わってくださろうとしておられる方であるということ、そして私たちは決して一人ではないし、私たちは自分をもし変えたいと願うならば、神様、あなたが触れてくださって本当に変えてくださることのお出来になる方です。そして私たちが一歩踏み出すときに、本当に神様は 大きな祝福を持って私たちを迎えてくださる方です。感謝いたします。尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。はい、じゃあ頭からちょっと通して歌ってみましょう。まあ途中忘れたらいいです。